タッチ君、ここでダンスはやめてよね。以上です。
本当ですよ、元に戻っちゃいましたよ。どういうことですか。まとまり系系バスロン
M ラジ。
はい、どうもこんばんは、ブライトです。M ラジ本編です。
どうも、マグネット最終回録画中です。
マグネット、
はい。
マグネットって何すか。
NHK のテレビ番組です。
はい、ブライトさんちのこたつでクリームパンを食べてます、タクヤです。よろしくお願いします。え、
そんな中だったんですか。
そうそうそうそうそう、意外に近いのよ。
それはあれですよ、心の距離がって意味ですね。
そうそうそうそう、気持ち悪いわ。
はい、じゃあ今の踏まえてですね、こんな番組になってますけども、この番組はどういう番組かと申しますと、この番組はですね、今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組なんです。はい、
なんか初めてのイントネーションやったね、今な。
ちょっとお気に入りすぎました。
問いかけてたよね。
そうでした
ね。誰に喋ってんのかな、みたいな。
浮き足立ってました、すいません。じゃあ今日もまたいつも通り M ラジ辞典やった後に、本編の方では弥生賞ですね、
はい、
はい、
予想の方は弥生賞でやっていきたいと思いますんで、
いよいよ春も近づいてきました、はい、
そうですね、
そうですね、
じゃあ張り切っていきましょう、
行ってみよう、
はい、
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
エムラジ実験。
うわあ。あ、もうなにそのすごいな。
何ですか。
そのテンションの変化のさせ方がさ。なあ、まあほんまなんかこれ多分カットされてるか分からへんだけれども、もの、
はい、
何？録音されてへん部分の君らのテンションをほんま伝えたいわ。
そんなに低くもないです。低くないですよね、ミオさん。M ラジ辞典始まりましたけど、このコーナーですね、3人が使っている予想法である M の法則の用語を紹介したり、それについて雑談したりするコーナーなんですね。
はい、
知ってました？
知ってましたよ。
あ、知ってましたか？よかったです。はい。で、前回はですね、放送で、量についてお話しさせていただいたんですけど、で、まあ、量について、皆さんはどう思ってますかみたいな問いかけをラジオからいただいたんですけど、
はい。
そしたらメールをいただいたので、
そうですね。はい。
今回は一応ショックっていうのでやろうと思ってたんですが、せっかく寮の方でメールもいただいたんで、今回ちょっと寮のまとめみたいな感じで、
そうですね。ちょっと先週あんまり話が、はい、あんまり噛み合ってない形で、ちょっと。結論っていう形が出てなかったので、それについてもう少し、はい、お話ししようかなと。
まずはメール読んじゃっていいですか？
はい、お願いします。
はい。
エムラジ辞典にメールいただきました。ラジオネーム、マンカフェ最高さん。
はい、最高。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スロー1枠最高。
トップロードかわいそう。
はじめまして、いつも楽しく聞いています。量についてラジオを聞いて考えたことを一問一答形式でまとめます。
はい。
というわけで、書いてくださいました。9。まあ、こちらの質問ですよね。
はい。
量とは何か？マンカフェ最高さんの、答えが、馬個体が持つポテンシャルのこと。
うん。
だと考えているってことですね。
ほうん。
はい。では、次の質問。量と、M3 タイプ及び血統との関係は？
はい。
は、関係なし。
はい。
を考えてますと。
うん。
で、次。現役馬で一番量を持つ馬は？
はい。
対して、マンカフェさんは、グランプリボス。
ほう。
過去最高に量を持っていた馬は？っていう問いに対しては、メジロマックイン。
はい。
で、量を持つ馬の特徴は？っていうので、その答えが、ストレスに強い、もしくはストレスを感じない。先週、御堂筋ステークスを勝ったアドマイアフライトは、量を持っている馬だと思います。これからは、短縮延長などの各種ショック及び、衝撃指数などの解説をしていただけるとありがたいです。それでは、さよなら、トゥーザフリーズ。
懐かしい。
咳込むわ、当てはな。
咳込みますよ、ほんと。さよなら、トゥーザフリーズ。
そんな感じで、
はい。
一つ一つの質問というか、こう思ってますよ、みたいなこと。
いやー、ありがたいことで。
本当ですね。ありがたいですね。
うん。
まあ、このマンカフェ最高さんの考える量っていうことからイメージするものが、この全体を通して。
そうですね。
の答えということですよね。
うん。
うん、現役馬で一番量を持つ馬は、ということは、つまり、現役で一番ポテンシャルの高い馬ということになるんですかね。
そうですね。マンカフェ最高さんの中では、量はポテンシャルだと。うん、馬個体が持つポテンシャルの一つじゃないかとか、ってことだと思うんですけど。うん、
はい。
それで、現役馬で一番量を持つ馬はグランプリボス、グランプリボス。グランプリボスはどうですかね、量。
その量、結局量とは何かっていう部分ですよね。っていう部分も関係はしてくると思うんですけど。グランプリボスっていうと割と C とか S とかそういう精神的な強さを持ったタフさっていうんですかね、というのを持っているタイプかなとは思いますけど。
うん。よいしょ。
マンカフェ最高さんは、あれですかね、M の法則はどうなんですか、やってるのかわかんないですけど、一応ラジオを聞いて考えたことを一問一答形式でまとめますっていう。
はい。
なんですけど、
はい。どうなんでしょうね。まあ一応用語使われているということなので、衝撃指数、衝撃指数なんて、最新の単行本。
そうですね、最近ですね。
はい、出てくる言葉ですし。
しかも、マックイーンのことまで知ってはるんやから、かなり、
経
歴はあるでしょうし ね。
走りはご覧になっているということです
か、ね、うん。うん。マックイーンって言ったら、だって僕がこの馬でハマったんやから、うん、ねえ、きっかけになるような馬やもんね。
じゃあ、この、量を持っているっていうのはどうですか、最高に量を持っているって言われている部分については。
ポテン、うん、僕はでもマックさんは量がある馬やと思ってますよ。
割と拓也さんもそういう感じで捉えられてたんじゃなかったですっけ。
そうなんです。僕は実はその肉体量っていうものが自分の知識の中に入る前は、この量っていうのはその馬の格かなとは思ったんですよ。なので、割と考え方は近いかもしれないですね。
うん。
うん。
このストレスに強い、もしくはストレスを感じないっていうのは、これ結構、僕、おっと思ったんですけど、要は、前走のストレスだとか、前走のストレスを引きずらないということっていうことになるんですかね。
どうなんかな、
そういう意味で言うと、巻き返しやすかったり、
馬の個体が強すぎるからストレスを感じないっていうことなのかなとも思ったんけどね、うん、そのポテンシャルと捉えるならばね。
はい。
うん。
でも何も寄せ付けないという感じですかね。
そういうことでしょうね、多分ね。
なかなかどうしても量とは何かっていうところでまず定義の部分でね、どういう解釈をするかということにもなってきますし、
うん、
で、あとその先週拓也さん そのまとめていただいた部分で、ちょっと僕が今一つ話を理解できてなかった部分があったのでちょっとそこをですね、ちょっともう一度おさらいしたいんですけど、
はい、
要は体重、馬体重、先週の話では 馬体重50に対して量が50っていう話でしたけど、
はいはいはい、はい、
で、そこから、絞ったり、
増やしたり、
ね、増やしたりっていう部分でしたけど、はいはいはいはい、僕単純にそこを数字の上下だけのことで考えてたんですけど、
はいはい、は
前走からプラス何キロ、マイナス何キロっていう部分で、その、体重が上下したことによって量が、量も一緒に上下するっていう感じで捉えてしまってたので、
はいはい、
ですけど、要は、その、結局その、絞ることによって精神的に追い込まれるとか、研ぎ澄まされるっていう部分、っていうことが、よ、拓也さんの、その、重点を置いて、置かれてた部分なんですよね。
そうですね。うんうん。
っていうことなので、やっぱりその、量っていうのは、つまり、そう、精神的な余裕とか、ゆとりっていう部分が本質だっていうことだったら、僕はすごい、腑に落ちたというか、イメージはすごくしやすいなと思ったんですよ。
はいはいはいはい。そのゆとりを与えてあげると、LK の馬は走りやすくなるという条件が揃うかなと。
追い詰められると良くないので、精神的なゆとりを持って臨んだ方がいいと。
そう、そういうことですね。はい、ベクトル的にはそっちの方がいいかなという。
そのためには、調教をきつくしすぎないってやったり、
はいはい、
体重を絞り込まないという、
うん、
ことが関係してくるということですか。
うんうん。
で、結果的に体重は太めというか、ゆったり作って、プラス体重になっていた方が、精神的なゆとりも生まれるだろうということですかね。
そうですね。
はい。そういう流れで僕は、もう一回選手の放送を聞き直してみて、解釈し直しました。
精神的にこう余裕を持つっていうのは、やっぱり体的にも余裕があった方がいいかなとは思うんで。
それは、要は馬で言うと、長期をきつくするだとか、輸送で減ってしまうとかっていう部分です。
そうね。そうするとやっぱり余裕ってなくなってしまうような気はするんやけどね。
はい、
うん。
やっぱ体重小さい馬がカリカリしやすいとかっていうのもやっぱそういうことですかね。
うん、それもあるかもしれないね。
金馬とか、
うん、
小柄な馬が割と気性きつかったり、カリカリしやすいっていうのは、うん、そういう部分。そこが要は肉体量と、体重が関係するということですか。
うん。
一応、おさらいにはなったでしょうか。
僕もでも今さらの本で、量とは肉体的な量っていうのと、で、昔、そのね、ローレルが L++、何にっていうその表みたいなのありましたよね。
はい。
あれで量と核が別で分けてられてなかったら、多分いまだに要は核ポテンシャルみたいなものがまあ量なのかなと思ってたからね、多分。
このマンカフェ最高さもそういう感じで捉えられているかもしれ
ない
です
ね。うんうん。
自分的にはその関係は多少はしてると思うんですけど、そのやっぱり核が低い馬に量がある馬ってあんまいない気がするんですよね。
あ、
うん。なんかこう、せこせこやるタイプというか、こう、G3 とかでちょろちょろって穴開ける、内枠で穴開けるみたいなタイプにやっぱり量がないと思いますし、
うん、
スケール感みたいのない馬って、やっぱり量ある馬ってあんまりいないと思うんですよね、こう。なんで、量イコールとは言わないですけど、やっぱり量がもう莫大な量ある馬っていうのは本当スケールの塊みたいな馬だと思うんで、
うん、
そういう意味では結構近い部分があるのかなって、
うん、
一応自分の見解ではグランプリボスは持ってない方だと思ってたんですけど、まあ、スケールはありますけどね、
うん、
あの馬、
まあ、馬体も大きいですし、
はい、
うん、まあでもそうやね、
マイルの G1 買っちゃいましたし、
うん、僕もでも、グランプリボスが量的って言われると、うんっていうのはあるけどね。
まあでも、この、マンカフェ最高さんが定義する量っていうものが、から行くとっていうことになりますよね。この
そういうことですね。
グランプリボスの場合。
まあ、ラジオを聞いて、
はい、
こう思ったよってことだと思うんですけど、
はい、
そうですよね。
ですんで、はい、それについては、まあ、うん、そこの最初の定義の部分がやっぱりね、結構影響してくるかなと思いますんで、やっぱそこをまず突き詰めないとダメかなと思いますけど、うん、はい、僕は以上です。はい。
はい。
はい。アドマイフライトは量を持ってると思います。
はい、僕もそれは思います。
はい、同じく、マンカフェ3区最高ですね。今後に期待です、ね。
あ、そっか。そうだ。
マンカフェ3区です。はい。
そうだった。
ちょっと今週も長くなってしまいましたので
、はい。じゃあ、Mラジ辞典の、今回はこんなもんでいいでしょうか。
はい。
はい、今回は量について、おさらいというか、まとめみたいなことをしました。
はい。
じゃあ次回は、ショックを。
はい。
はい。
ショックの種類ですかね。どんなショックがあったりとか、ショックとは何かとか。
そうです。
ショックについて話していきましょう。
はい。
はい、
リクエストもいただきましたので。
はい、ではじゃあ、予想の方に行きましょうか。
はい。
はい。
Mラジ音楽室、前回は徳川慶喜が幕府を閉じる音をお送りしましたが、今回は東京競馬場内で馬券を購入する音をお届けしたいと思います。どうぞ。
というわけで皆さん、予想コーナーのお時間ですよ。
はい、行ってみましょう。
イエイイエイ。はい、というわけで、今回の私たちが予想するメインレースは、日曜日中山11レースの弥生賞ですね。
はい。
はい。
中山芝2000メートル皐月賞のトライアル第1弾となっております。
はい、行ってみましょう。
じゃあまあ、それぞれの20丸聞いて、
はい。
またやっていきましょうか。
はい。
では最初に、
はい、じゃあ行きましょう。
する方。
はい。
じゃあ、2等、2等どちらか選ばれている方。
はい。よし。いきますよ。
どうぞどうぞ。
はい。本命は、大外。
お。
エピファネイアで。
はい。
オーストローマンエンパイアですね。はい。
コウシローちゃんのね。
シンボリック・クリステスの子供。お母様が、かの有名なシーザリオですね。
はい。
シーザリオの強い S 質をクリス・エスちゃんの、しょぼい M がいい感じで混ぜ合わせたという馬になっていると思います。
はい、カット候補来ました。カット候補来ましたよ。はい、さあさあにカット候補来ました。
今回ノータッチです。
で、弥生賞っていうレースの質が、ちょっと近年わかんないんやけども、基本的には中間が緩んでっていう、もう本当に前哨戦らしい前哨戦のレースになることが多いと思うんですね。
はい。
上がりがかかったのがここ10年では2回ぐらいしかないですよね。
そうですね、大体スロー。
そうですね。なので、まあ、昔は皐月賞と直結しないと、ダービーと直結するというふうに言われてたレースなんですけれども、今年はそういうスローで、上がりだけで、ねじ伏せられそうな馬は、この大外のエピファネイアだけだと思います。
なるほど。
はい。で、できれば、逃げてぶっちぎってほしいです。
そうですね。いや、全く同感なんで。
はい。
はい。
で、できれば、もう一つは、スローペースになってほしいです。
そうですね。スローペースの方が、はい、まあ、本番とのギャップはありますからね。
はい、うん。ここは、それがまず、絶対的に僕の中の、理想ですね。
うん。
うん。中途半端に流れて、エピファネーに語れると、ちょっと佐々木賞嫌になってくるんで。
それ、どういった意味でしょう？
うん、それも、サスケの層の時に言います。はい。多分、このフラグはちょっとでかいフラグならなるんで。
僕は、あれですよ、ペースしまって、2、3番手ぐらいで、あっさり勝つぐらいだったら、僕本番でも買いますけどね。
本番でもですか？はい。
本番でもです。はい。はい。
卑怯やわ、ほんまに。大嫌いやわ。
悪者を一人にしとくっていう形に、折衷案として。
まあでも多分今回はもう多分これ、確証だと思います。
はい。
そうですね。
はい。はい。はい、
じゃあ、ミオさん、2時までいきます？
あ、はい。じゃあ僕の本命は、
はい。
ヒミングウェイです。
ほう。
はい。
高かったです、
テンションが。
ちょっと、この温度差を感じてください。
いや、いいんです。分かる人に分かれば。
はい。
いや、はい。今、胸を叩きながら言いましたので。
ね、いいか、早う。
はい。はい、これは、この馬の、デビューからの、連続2着っていうのは、ちょっとただものじゃないと思ってますんで、
うん、
まあ、前走前の厳しいペースからの延長になるんですけど、このレース自体そんなにマイルカラーのローテって、そんなに悪くないので、相性としては、
うん、
朝日杯からの馬も来たりしてますし、まあ延長自体がダメなレースっていうわけではないんで、
うん、
あとはまあこの馬が対応できるかですけど、
はい。
母父のマキャベリアンっていうのが、この配合は、ビクト・アルピサと同じ父、母、父なんですけど、
はい。
多分、割と万能にこなせるタイプじゃないかなと思いますんで、
うん、
はい。今回は、ちょっと先々を期待しつつの、青高いという感じです。
ほう。
はい。
以上です。
じゃあ、私、行きます？
はい。
二重丸は、12番、エピファネイア。
二人来ましたね。
もう言うことはないです。
僕の時に一緒に語りいいさ。わざわざ枠やんでも。
あえてです
ね。そっとしておいて。
そっとしておいて。これはもうラジオ日経賞一番人気一着で、その弥生賞来たまって、うん、まあ、そのローテーションもいいですし、まあ、能力的に抜けてるって部分もあると思うんで。
うん、
で、このままずっと、ね、ショートスというか、まあ、新馬戦は結構内容良かったなと思ったんですけど、
うん、
まあ、京都2歳ラジオ日経ってスローで、ショートスで来てるんで、
うん、
まあ、量もあるタイプだと思うんで、休み明けもいいのかなと。で、今回もショートスで外枠入ったんで、前走とまあ、条件的には似た感じですよね。
はい。
はい。なので、ここも、うん、買ってくれるんじゃないかなと。
うん。
思いました。
全く問題なしです。
はい。
はい。はい、
エリートコース、頑張ってください。
新馬戦が一番厳しいですよね、これね。
うん、新馬戦、いい内容だったんですけどね。
ね。
よっ、ね、いい内容だったんですけどねって言うと別に今が悪いって意味じゃないですよ。はい。では、なんか、2番手以下で。これだっていうのは、
あ、僕は一応対抗はマイナルクロップです。
はい、おお、結構穴ですよね。
まあ、対抗というか、今回はヘミングウェイとマイネルクロップから相手になんか二頭軸っていう感じですかね。二頭。
なるほどなるほど。
はい
はい
はい、この馬はダート圧勝からのまた芝戻りですけど、
うん、
はい、割とパワータイプで。あと、弥生賞って割とこういうダート系っていうんですかね、パワータイプの先行タイプっていうのが割と残りやすいレースなので、まあ、プレイみたいな構想に期待です。
うん、これリアンドファミユっていうのは、やっぱりレベル的にどれぐらいあるんやろね。
もうちょっと確認できなくなりましたんで。
ね、そうだね。
怪我したがね、でもあっさり共同通信勝ちましたもんね。
うん。
だからそんなに低くはないと思いますけど。
そうだね。それに迫ってる馬もね、これ、一応。
はい。
うん。
お二人は、対抗は、コディーノですか？
村瀬さんはどうですか？
コディーノです。
あ、一緒です。僕もコディーノです。
はい。ありがとう。
いや、これはね、もう、うん、強いですよ、この馬。 またここでまた内枠入ったのもいいですよ。
そうですね。まあだから二重丸との差はペースがちょっと落ちるっていうことの適性と、
そうですね、
本番がまあこのまま多分次だという作りの感じでの評価のワンナックダウンなだけで、
僕はまあローテーションの差ぐらいですかね。
まあこの2頭多分ここでは抜けてるんじゃないですかね。
はい、
うん、
じゃあ他になんか、まあ頭数も少ないんですけど、他穴馬とかで買う馬とかいれば。
穴馬なんかな、僕絆、
お今想定3番人気ですね。
はい。僕こんな予想で生涯にしたことあんのかな。
ガチガチの拓也ですね。
うん。
はい。
もうこの子も走れるならここでしょ。うん、多分皐月賞では絶対いらない前からね。
おー来ましたよ。絆陣営の皆さん。絆陣営の皆さんおめでとうございます。
ここはぜひ権利を確保して。
そうね。で、多分、前回2番手からでしたよね。
はい、競馬が。
うん。で、今回多分、後ろからだと思うんですね。
はい、
うん。で、エピちゃんと、コディちゃんが多分、それなりの位置でレースをするはずなので、ストレスからもちょっと外れた位置からレースできるはずなので、まあ多分、菊花賞みたいなイメージでレースをしてくれるはずなんやけどね、今回は。陣営もキレを生かすという話をしてるんで。
はい。
うん、なので、もう多分走れるならここでしょう。これで走って、次買うときはダービーぐらいですかね。うん。人気が落ちればの話ですけどね。
はいはい。
うん。僕は、今回に関してはもうちょっと、こういう軽い系の馬3頭、まあ、個人の軽いとは言わへんけども、こういう系統の馬3頭で、ここの、このレースに関してはもういいかなと、思います。
はい。
はい。
僕はじゃあ、バッドボーイだけ、おすすめっていうか、買うっていうことで。
はい。
はい。
僕は、3番手、4番手にエピファネイアとコディーノを置いて、フィニッシュです。
うん。
ノーマレーでフィニッシュです。
ぜひ、恵んでください、トラ。ホースのトラさんたち、お願いします。
ホースのトラってどっちも動物っていうね。
そうです。
はい。
まあ、だから3人の見解から言うと3番目に何が来るかということですよね。
え？あ、まあ、そうですね。まあ、穴から行くか、ね、メーカーとから行くかということで。
うん。
はい、
その3番目のまあ何かっていうことですよね。それがちょっと3に分かれたっていう。
まあそうなりますかね。
そういうことですね。うん、
ヘミングウェイはどうですか？ターン買いますか？
ターンはちょっと買わないです。今回様子見っていう感じで。
ああ、
はい。
なるほど。
はい。いや、僕でもこの馬強さ認めますよ。
はい。いい馬ですか？
うん。うん、この馬は A 馬ですよ。
ああ、ありがとうございます。
ヘミングちゃんはね。うん。
僕もどっちかっていうと本番で買いたい馬ですね。
うん、それは間違いないね。
はい。一応、じゃあ最後に二重丸だけおさらいしましょうか。
はい。
はい。
ボケてね、ボケてね。
拓也さんの二重丸が、ビューイック。
ボケ
じゃないですね。ボケじゃないですけど。
当たってるけど。
はい。3歳で56キロのビューイック。
はい。
はい。で、ミオさんの二重丸の馬が、ハマちゃん最高。
ハマちゃん最高ですね。
はい。で、僕の二重丸が。
知りませんでした。
はい、は
い、知りませんでした。あ、そうだったんですね。ハマちゃんだったんですね。
はい、ハマちゃんですよ。
そうそう、強化
そうだったんですか。
はい。なんとかそのわざと臭い、なんかもう通販の。
別に、はい、ハマちゃんだから選んだわけではないです。
はい。はい、まあ。僕も本命は、ね、エビファちゃんで。
はい。
ってなっております。じゃあ、はい、まあ、最終予想というか、まあ、印の方は、ブログの方にもアップしておきますんで。
はい。
こちらも見てねと。
はい。
はい。では、じゃあ、次のコーナー、いきます？
はい。内パクさんはないですよ。いいですよ。
内パクさんおめでとうございます、優勝。
お便り紹介からじゃあ行きたいと思いますが、
はい、
鳥居装着さんからいただいてます。
ありがとうございます。
ショックです。せっかく7万通のお便りの中からネタが採用されたのに、開幕週と関係ないと言われるなんてハートブレイクです。
ブライさん謝らな。
損害賠償として払い戻し金1万円以上の時全額私にお伏せしてください。以上失笑の話すいませんでしたと。
いやいやいや、謝ることはないですよ。
これね、僕選手の放送ちゃんと聞き返しましたけど、
はい、
シュート関係ないやんってバサッと言ったのは拓也さんです。はい、ください。投稿いただいたんで。
開幕シュート関係ないやん。
これは。
まだ被せるみたいな。
ね、ネタハガキの、いかに、取り上げるかいじるかっていうのはパーソナリティの腕にかかってますんで、
はい、
ここはちょっと我々の未熟だった部分かなと。
いいです、こんな番組内で自己反省しなく
て。何か恐ろしく説教されてるだけですね。
いや、これショックですって言われてますんで、
ちょっと僕今のショックですっていうのがヒロシですに聞こえてしゃあなかったんやけど、
ショックです
いけませんって。せっかくいただいたんですから、
はい、ありがとうございました。
はい、
参考にしてまた頑張って嫌だ嫌だ作りますので、これからもよろしくお願いします。
そんな深刻って言って絶対深刻しない方がいいですって。全然ですよ。
あと取り急ぎ、
お布施はもう少し待ってください。お布施は、
そうですね、
はい。では、
はい、
そんなメールもいただいちゃうような、このコーナーは、嫌だ嫌だと申しましてですね、競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題に対して、ボケ回答いただくコーナーでーす。
イェーイ。
イェーイ。で、今回のお題が、こんな開幕式は嫌だ。
はい。
でした。でした。です。
はい。
はい。というわけで、また一通いただきましたよ。
はい。
お
い、
ラジオネーム、すりみさん。
来ました。
彼ですね。
待ってました、
はい。では、じゃあ、あれですか、誰かがお題を読んでもらって僕は言います？
あ、はい。じゃあ行きます。行きますね。はい。こんな開幕集は嫌だ。
芹沢が大外分回して4着。
これは誰のこと、馬のは誰のことを言う、おっしゃってるんですかね。
これね、わかんないですけど、ただ、芹沢が大外分回して4着の絵はで想像できます、かなり。
やっちまったっていうパターン。
やっちまった。芹沢がやっちまったっていうのは、まあ、わかるんですけど。ただ、多分、スリミさんのことなんで、何かに例えてると思うんですよね、これ。
ですよね、多分、実際にあった例
なんて。あったと思うんですよね。これ、じゃあ、スリミさん、来週までにですね、何のレースか書いておいてください。僕たちのセリザーのイメージってアドマイアホープで打ちついたイメージしかないんで。
結構ローカルでうまいイメージですよね。
僕もそのイメージもないけどね。
あれ
東海トリックのインツキとかあります
。違いますね、福島記念のね。はい、あれ、ヨナゴステークスでしたっけ。
そうですね、アドマイアは確か
ハローですね、大雨の時、
はい、
ね、ダート以来の勝ち星という。
小万馬券でしたかね。
ねえ、いましたね、49ers。まあ、というわけで、そんなね、芹沢トークもお送りしたいわけなんですけど、セミさん、これ何ですか教えてください、本当に。すごい詳しく知りたいんで。
そうね、意図的に回したのか、気がついたら外回ってたのか、どっちかない、どっちなのね。
ね、後者。
そうやね。意図的にできへんよね。
はい。いや、ブライトさん、
はい。
今週は、この、他に、どこの方は。
何言ってるんですか、皆さん。
はい。
本当に氷山の一角にすぎませんよ。
はい。
メールの方ですね、以上になります。
なんでやね。
ありがとうございました。
すごい、砂場の氷山って。
そうです、時間も余りましたし、一個ずつやりますよ、僕、司会で。 選手みたいに。
僕司会出てならな。
いや、僕はやらないですから、司会だって。
汚いわ。
あ、じゃあ、わかりました。じゃあ僕も一個言いますよ。じゃあ、後でなんか思いついたら。
ほう。
はい。まあ、今週でこのお題も最後にしようと思ってるんで、最後にね、一個ずつ行きましょうよ。
開幕週で
開幕週行きましょうよ、ぜひ。
ほう。
あ、いいですよ。少しぐらい悩んでも、編集っていう言葉があるんで、世の中には。
そうですね。
はい。
キングクリムゾンですね。
そうです、そうです。どっちに振ろうかな。じゃあ、拓也さん。
行きましょう。
行きましょう。
はい。
じゃあ行きますよ。
はい。
こんなエピファネイアは嫌だ。
左打ちを突っ込んでぶっこ抜くレース。
ついやったんじゃなかったですか。
やりましたよ、京都府祭で。すごい打ちついてました
ね。すごい打ちついてたよね。
はい、
やってるやん。
やってるやん。まあ、京都府祭であんまりあれですけど。
やってるやんし、もう何いじめもほどほどにせんと。久しぶりに僕ドキッてしたわ。
それでも拓也さんの得意技ですから。
そうだな、そういう気分になるんや。
そういうことです。
そうですよ、これですよ。
なるほどね。
はい。
どんどん使おう。
じゃあミオさん。はい。じゃあミオさんに行きますか。
はい。
じゃあ行きますよ。
はい。
こんなオルフェーブルは嫌だ。
それは言おう一回。すごくフェミニスト。
意外にでも将来的になったりしてね。
はい。
なんかね、意外とギャップがみたいな。あ、僕も一個開幕集団で作ったんですよ。
はい。
あ、じゃあ、高井さん、振ってあげてください。
ちょっと待って、これ。
どうぞ、ブライトさんに。はい。
高井さん。
はい。
僕、こんな開幕式は嫌だで、一個考えたんですよ。
わかりました。
お願いします。
はい。じゃあ、いきます。
はい。
こんな、吉田豊は嫌だ。
後藤と仲良く、家に帰る。固く見ながら。
でも、うまいよ。
嫌だって、それは。いや、いい話じゃないですか。
そうそう。僕、こんな開幕式は嫌だで、それを言おうと思ってたよ、まあ。吉田豊と後藤の逃げ切りが決まるみたいな。
あれ面白いじゃないですか。
二頭のワンピース言おうかなと思ったんやけど。
あ、まあ、ス届かない。
これは失敗した。あ、せっかく開幕集だね。そんな面白いのが。何でしたっけ。マイネル、ソロもんじゃねえや。マイネル何でしたっけ、サツキ賞逃げれなかった馬。ダービー逃げた馬。
マクロス。
そう、マイネル・マクロスと、あの時吉田豊が逃げたのは、ボブ・ビースト。
はいはいはい。
そう、平成杯の逃げ合いみたいなのありましたもんね、中山。
でも一番問題になったのは何やったっけ？
あれはローエン・グリーンと
ローエン・グリーン、ゴーセディ天皇賞だっけ？
天皇賞ですよ。
そうやね。
その次が、ボブ・ビースト VS マイネル・マクロスなんで。
ああ。
これも、牧原三連発のもう一つの方みたいな感じだから。
それも分からへんけど、だから。
中日ドラゴンズの音がみたいなやつの方なんで、これは。掛布じゃないのみたいな。勝つか、日本方じゃないのみたいな。音の方です。中日。
音さんね。
音さん。
必死に考えてた自分が寂しかったわ、今一瞬。
あ、これはちょっと普通に振ってもよかったかな。反省を。多分、ミオさんも今開幕式で1個持ってると思うんですよ、今、ストックが。
いや、僕全然ないです。
あ、そうですか、わかりました。
もう終わってください。もう次、来週行きましょう。
はい、じゃあ来週のお題を。
はい。
発表したいと思います。
はい。
あ、結局何ですって言ったんでしたっけ。
こんな吉田豊いらでいいんちゃいます
それ。誹謗中傷になりませんか？大丈夫ですか？
お前は放送できへんわ。
あ、でもさっきミオさんが言ってたあのクラシックのやつでいいん
ですか？あ、クラシックにしましょうか。はいはいはい。
クラシック何でしたっけ？
こんな、
出走権。
クラシック出走権利は嫌だと。トライアル3着までとかじゃなくて、また全く違う条件でトライアル権利が与えられると。出走権が与えられるとしたらこんなものが嫌だっていう感じで。
はいはいはいはい。
はい。はい、じゃあ例題を。
例題を
例題。あの、ミオさんからのお題なので、
はい、
例題を。
じゃあ、まあ、簡単に、はい、簡単にですよ、はい、簡単に、はい。
こんな、クラシック優先出走権は嫌だ。
オークション制。すげえ、金の力で決まる。
オール車台じゃん。
全部サツキ賞車台ですね。勝ってもだからダメってことですもんね、別に。
そうですね。
勝っても最後金詰めなかったら負けですもん
ね。10等分ぐらいは多分上の上位から全部お金の力で決まってしまうと。
嫌です。
はい。
では次回のお題はそんな感じになっておりますので。
はい。
ぜひぜひ送ってね。
お待ちしてまーす。
お願いします。
それでは、エンディングのコーナー行くぜ。
イエーイ。
ダッシャー55。
僕なキャラの中にそういうのがないのよ。
まとまり系競馬サロン M ラジ、そろそろお別れのお時間になりました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
今日もよく喋りました。
喋りましたね。
喋りました。
いや、僕が仕切ると時間が長くなっちゃうってね。
皆さんボケるしやん。
すぐ振っちゃうしね。あと、
うん、振るのはでも全然いいんちゃう。
あ、そうですか。
うん、
ボケるのはダメだけど。
うん、はい、そうやな。
すごい曖昧な返事いただきました。
うん。まあ、天才から言わせるとね。
そうですね、やっぱりね。住んできた環境がみんなそれぞれ違うから。
そうそうそうそう。
好き嫌いは否めないです。
僕3時のやつは必ず、モンブランやったから。なんだその失笑は。
モンブラン。モンブラン。
うん。
じゃあ僕うまい棒って言っときます、
ね、僕でもうまい棒って、あ、美味しいんやって思った。
あ、何味食べました？
あのね、コーンポタージュ。
あ、コーンポタージュ結構美味しいですね。
美味しいよね。びっくりした。あ、こんなの美味しい、こんなんあんやと思って。
ちょっと濃いですけど。
うん、
僕たこ焼き好きですけど。
たこ焼き、ふーん。あれ1本10円でしょ。
そうです、そうです、そうです
ね、クオリティだからね、自分にしては。
30本入り結構僕、一時期週1回必ず買ってた時期あったんで。
週1回、はい、?1 日、文句うねて。
1日4本ペースぐらいで。
そうやな。
でも大体2日間で終わりにしちゃうんですけどね、15、15で。
マジで
?15、15って言うと競馬っぽいんですけど。調教みたいになってますけど。
だって15本って言ったら結構お腹いっぱいになるよね。
いや、好きなんですよね、お前も。買いまくってましたね、一時期。うんうんうん、最近飽きちゃったんで、もうあれです。もう多分一生分食っちゃったと思うんですよ。受け付けなくなっちゃったんで、もう最近食ってないですけど。はい。はい。では、そんな雑談もですね。もう完全に雑談でしたね、完全に。競馬の話だから。
ガッツリ雑談やったな。
では、お知らせの方行っていいですか？
お知らせ？
え、デタラメ？
いやいやいや、そんなこと
は。お知らせいいですか。
はい、
この番組では、皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便りを、競馬を
今ちょっと回線切れたのかと思いました
。どうしたかなと思って。
回線が切れたじゃなくて回線が噛みました。、僕は噛んでないですけど。
いやいやいやいや。
悪いやつだ。
よし、編集点探すぞ、編集点、編集点。間を上げるぞ。黙っ、みんなが黙ったとこ狙って。
もうええ、早言えや。ええから。
はい、競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフは競馬魂の叫びを。あ、こちらの方にもね、久々にいただきたいですよね。
そうですね。
最近ちょっとやってないですもんね。
うん。
はい。で、競馬に関するこんな〇〇嫌だというお題の回答は、嫌だ嫌だをコーナー名より選んで、それぞれ送ってくださいと。
はい。
はい、メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
はい。
はい。それでは、そろそろお別れしましょうか。
はい。
あと、はい。
来週、中京遠征って言いますか。
あ、そうだ。そうです、はい。来週いよいよ中京遠征じゃないですか。
はい。はい、開幕週で。
それエンディングで喋ってよかったよな。
なんでうまいもの話になっちゃったんですか。
お前は。コンボたちで何やねんって話で。
自分だろ。踊りが最初にうまいね
って。お前は。思わずノリノリでなってしまったけど。
でもね、またこうして止まらなくなるという。
多分、2人が悪いな。
中京遠征、
いよいよ、そうですね、来週いよいよ、我々3人が出会っちゃうということで、
はあ、
そうです、僕もかなり顔のイメージ固めてますけどね、お二方の。
あ、そうな
ん？あ、はい、1人はオーランド・ブルームが、
そうです、ヨーロピア系全開よ。
知ってるらしいですけど、
うん、
本当ですか？
誰なんでしょうね。
早速修正が必要ですね、僕の脳内の中。まあ楽しみにしてますよ。
はい。
はい。
そうですね。あ、ということなので、来週の M ラジはどうなるでしょう。お休みになりますかね、ちょっと。
ですかね、本編は。
はい、ちょ
っと。なんかもし向こうで撮れたら、なんか番外編みたいな感じであげますか。
そうですね。
ね。
ちょっと、いつ配信になるかちょっとわからないですけど、また、その、中京競馬場での模様なんかをお届けできればいいかなと。
うん、なのでね、はい、2週間後にはお届けしたいですね。
そうです、
ね、うん。はい。では、そろそろお別れいたしましょうか。
はい。
はい。
お相手はブライトと、
タクヤと、
ミオでした。
イエーイ。
バイバイ。最後席で終わっちゃいます。
あ、マグネット見るの楽しみだ。
なぜなぜ？
マグネット。席で終わっちゃいます最後。全部席が最後。